はい、イエローゼブラでございますが、
ございます。
はい、
はい、ですね、冬以来ですね、冬の制作以来になりますけどね、まあ、今回も、相変わらず5名でやらせていただいて
誰かおるぞ誰かおるぞ
違うか
誰かおる
誰かおる、
はい、今回もまた、はい、アレンジャーミックスをやりました、ランティですが、
アレンジャーミックスね
はい、はい、そうですね、アレンジとミックスやりました、ランティです。
はい、
はい、
お疲れ様です。
はい、
あ、はい、作詞アレンジなどしました、吉田です。
はい、
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 あれ、あれ、ランティさんの時してないですよね
扱いは違うね、
なんか
いいね、
さすがね。
何、
握手の方が実は位が低いね、うん、この世界の。
あ、なるほど。
あれ、嘘
嘘
ありえんね、そんな
こと。ありえんね
はい、
わ、腹黒さが出てます。
ちょっと、なんでですか。
はい、うちです。
ですね、終わり、
はい、
どんな沈黙。
はい、ボーカル担当しました、藤宮です。
はい、
かわいい、
ね、前回ね、あの、うん、ウッチーさんが藤宮ですって言ってね、
そうそうそうそう、藤宮
さんが、ね、で、藤宮さんがあのウッチーですって言うの食い気味で言った
って言った
から、ちょっとあのちゃんとやってくれるかなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、あえて食い気味、食い気味
今日はですね、食い気味の、担当の方、
宝塚の食い気味ね、
食い気味
です、間違ってない、何にも間違ってないですよ。
間違ってないですかね。それは先週の話ですよ。
そうだ、
先週は
先週
の話。
今日はあの、
まあ、毎週しようの
今日はあの食い気味です
ね。食い気味ですね。
はいはいはい、
はいはい、じゃあそのわけで、相変わらず、まあ、我々ねはい、はい、ラジオとかまあやらない代わりに、
そうですね、
こうやってちょっとあの年間何回か、
そうですね、
座談会やってるんですけどね。
そうですね、う
ん、じゃあどうしましょう。もう曲の方さらっと
おさらいしましょうか。
今回はですね、はい、もうあのもう見てもらったら分かる通りイラストとかですね、うんうん、これ映画賞専門アルバム、
ね、専門ですね、これ映画賞です。
去年のですね、はい、コミックワンであの東方先行歌っていう、
うんうん、
レミリアが表紙のやつ、
そうですね、表紙の4つ、
表紙の4つ
ダメよ、
あ、4つは放送キング、
放送キングだから
2回か、あの、4個ですね、
4個ですね、
1回か4個じゃねえ先行歌以外
先行歌以外の、まあ4、まあ他の全タイトル、はい、全タイトルは違うね、
そうですね、
うん、
それのあの、先行歌、今回はあの、映画賞の、
そうです、
全キャラクターが登場する、
全キャラクター登場しますね、
で、はい、純粋な新曲自体は今回4曲
はい、です、4曲です
ですね、あと5曲はですね、
はい、
まだ再録という、
再録リアレンジの方ですね、
うん、ですね、
はい、
まあ、制作期間が、20日しかなかったということ
で、そうですよね、
まあ、ぶっちゃけて
短いね、
ぶっちゃけていきましょう、ここは、
ぶっちゃけましょう、
申し訳ないですけども、
はい、
夏に向けてですね、
そうですね、
力を温存しようと思いますんで、
そう
ですね、まずはこのエアショーアルバムで、はい、でもこれ全く同じものはないですから、
うん、ないですよ、
アレンジが豪華になってたりね、
そうそうそう、
あとですね、そのやっぱ1曲目に永遠のメロディー、
永遠のメロディー、
これはあの東方宝泉歌のアルバム、
宝泉歌
1曲目です、
はい、
まあ、
我々も
ちょっとずつですけども、
うん、
やっぱいろんな部分で腕を上げてきたんじゃないかなって、
そうですね、
ちょっと個人的には思ってるんですよね、だからボーカルもそうですし、録音も全部ですね、だからそのもう一回今持ってる技術の全てを足してもう一回ちょっとこう、
そうです
ね、やりたいなってリミックスしたいなってことでこう、やったんですけどね、
そうですね、やってみたもののね、
うん、まあ見事に、
見事にね、
ファミコン音源になってしまった
、ね、嘘嘘嘘嘘
しみっとんで、まあそんな感じ、じゃあおさらいしていきましょうか、
おさらいましょう、
はい、
はい、
おさらいましょうか、
おさらいましょう、
じゃあまず1曲目、
はい、1曲目、先ほど紹介あった、はい、永遠のメロディーですね、
はい、
まあこれはですね、
はい、
あの宝泉歌の制作者インタビュー聞いてもらえればですね、
そうですね、
歌詞のこととか分かる、
分かると思いますはい、じゃあ、2曲目いきましょうか、
そうですね、
はい、
早いな、1曲目何かあったかな、
まあ、1曲目そのアレンジがね多少そのいい感じにね、
そうですね、
まとまってるかなっていう、
うん、で第1回目の N のメロディーはどっちかっていうとこうちょっとリンドバーグじゃないですけどもね、
リンドバーグね、
だから歌い方が、
あ、なるほど、
なんとなくそういう色があったと思うんですけど、今回はなんか本当にこう出来上がった藤宮ボイスっていう、感じなんじゃないでしょうかね、
そうですね、かなり出来上がってましたからね、録音するとき、
ああそうなんです、ね、
ベロベロです、
ベロベロ、
うん、
収録前にたくさん飲みましたもん、
そっちかい、お酒
そっちかい、お酒
お酒
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 お酒、
そうですね、まあすごいこう出来上がって、もう先ほどまあランチ言いましたけど、本当出来上がった藤宮ボイス、 でそのね、あの細かいところとかも全然こう抑揚の付け方とか表現の仕方とかですね、藤宮さんの方が全然こう
全然
いい感じになってるんじゃないかなって僕は録音してて思ったよ。
でも相変わらず難しいですね。相変わらず難しい。
まあこれはズーさんのメロディーですからね。
そうっすよね。
あれから放線歌から随分経つのに難しさが一向に変わらないという
。まあこうなると結構 S ランクのメロディー。
そうですね、メロディーはですね。
でも楽しいですけどね、これ歌っててやっぱりサビとかポーンって上がるところが、
ね、キャーンってね、
キャーンって上がりますね。
前よりでも全然こう苦労して出してるっていう感じに聞こえなかったので、
でもその放線歌の時に比べたら出しやすくなりましたよ。
出しやすくなってる、うん、それ メロディーが多分変わったっけな、それ。
あ、あーです。
変わってないよ、変わってないよ、
変わってないです。
一緒か、騙されるな。
騙されてないです。
入るぞたまに
そうですね、嘘が入りますからね。
なんか本当昔頑張って息継ぎしてたとことか、なんかなんで頑張って息継ぎしてるんですけど、なんか昔に比べたらこうなんかやりやすくなったっていう。
余裕、
余裕、違います。
痛い。
ごめんなさい、ごめんなさい。
なるほどね。まあそんな感じで、まあ、全体的にちょっとこう、うん、ワンステップといいますか、
そうですね、
あの、
う
ん、全体的にこうワンランク上にこう仕上がってたらいいかなと思いますけど。
そうですね、
え、うん、前の方が良かったって思う人もいるかもしれないし。
あ、そう思われたショックですね。
それはちょっと分かんないです、まあ、聞き比べてみてください。
そうですね、聞き比べてみてください。
はい、比べてみてください。
はい、
はい、
じゃあ行きましょう、次2曲目。
じゃあ2曲目行きましょうか。
これは新曲ですね。
新曲ですね、
ええ、
もう確かもうあれですよ、あの子ですよ、
うん、ミスティア
ロレアイ、
ミスティアロレアイ
曲ですけども、確かですね。まあタイトル、よすずめのバラッド。
バラッドですね。
バラッドと言いますね。アレンジはどんな感じですか。
そうですね、これだから、うん、これは東方県際下の1曲目のよすずめの、あの歌ですね、
はい、
でそれに近いアレンジしてます。あえてですね、うん、前はその間奏の部分がメロだったんですけど、
うん、
あ、違う違う、間奏の部分がこのもう歌しか歌えないだったんですけど、今回はそれをサビに持ってきた曲ですね。
そうですね、
変化をつけようと思って、
はい、
うん、でまあまあまあこれはもうよくある、
そうですね、
まあ、ポップスなんですけど、
ポップスですね、
うん、まあ少しこうクラブ系の音が多い感じです、
うんうん
はい、
今回そうですね、通して結構クラブ系の感じがね。
そうなんですよね。ただその昔の曲が、うんまあ、他の曲が結構ロック調の曲もあったりするんで。
そうですね、
うん、まあどうかな、まあいい感じかな、
いい感じかなと。
そうですね、
まあ光ってると思いますよ、はい、いろんなものが。
難しいですけどね、まあこんな感じですか。
はい
はい、
じゃあこれ、作詞ですね、はい、作詞、歌詞なんですけど、まあそのミスティアローレライってその何ですかね、まあ結構その前回その県最下で、
うん、
もう一個の方アレンジしてるじゃないですか、
うん、
あっちの方で結構僕凝縮した感じがあるので、
うん、
そのミスティアというキャラクターを、まあ、モチーフにした藤宮由紀っていう感じで僕書いてみたんですよ今回。
あ、そういえば指が少ないと思ったな。
そう、あのじゃ
食べとったんや、
衣がついとうと思ったら
衣がついとう。うまそう、うまそう。
ね、
食べる、
まあ、まあ手を唐揚げにしたということですよね。
食べる、
うん、っていう感じで、まあミスティアを通して藤宮由紀の歌に対する気持ちみたいのをちょっとこう表現してみたかなっていう感じではあるんですよね。ですよ。
ですね。
はい。
ですね。じゃない。
まあ、あとも聞いていただいて、まあ、どう感じていただくかって、まあもちろんそのミスティアをイメージもしましたけど、そういうミスティアというフィルターを通して藤宮由紀を見たという僕はそういう感覚で書きました。はい。ぶっちゃけね、正直なところ。
藤宮見られてるんだよ。
怖い。
色眼鏡でや
つ、色眼鏡で、色眼鏡で
ということで、はい、じゃあ藤宮さんは、
はい、
どうでしょう、歌ってみて。
これ最初もらった時音取るのがすっごいもう難しくて、今までって一番じゃないかな。でもなんかすっごい、覚える、歌を覚えるまでにすっごい時間かかりましたね、
うん、
最初何回も聞いても何回も音がよくわからなくて。
そうですね、
サビ
サビですね。 A メロ B メロはまあ比較的歌いやすかったですけど、サビがなんかもうチュルチュルチュルチュルしてるじゃないですか、うん、なんかもう頭の中で音符がもうぐるぐるぐるしてて、
そうそう、 A メロ B メロはまあちょっと、まあ、今回ね、うん、あれまあちょっとつけさせてもらったんですけど、
やっぱサビほんとこれ難しかったですね、
う
ん、
そうですね、うんうん、まあ結構苦戦したよねレコーディングもね
苦戦しましたね、これは難しかったですねサビ、
うん、でまあよく藤宮由紀らしさが出てるんじゃないかなって思いますね、
うん、頑張りました、
うん、かわいい、
はいはいはい、
お疲れでした、
お疲れでした、
まあまあね、
っていうことでですね、う
ん、はい、リスティア担当になってますからね、
俺担当になってますね、
うん、私の、
うん、
あ、そこの前もあって今回もですもんね、
うん、そうそうそう、はい、うん、ということでございましてですね、
はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、次行きましょう、
サクサクと
サクサクと、
うん、
3曲目ですね、これあのシャイニングスターあの恋色マスタースパークの、うん、またこれ
アレンジ、
アレンジです、またこれアレンジ、
イエーマリサマリサ、
2曲目です、
2曲目ですよ恋色マスタースパーク、
もう1回、
うん、
今度は、ま、前はちょっとこうユーロビート調な、
うん
うん、かなりアップテンポやった、今回はちょっとこう、まあ、ライトポップではないですけど、
うんうん、
なんか可愛らしいこう なんですかね、マスタースパークもう一回やってみようということで、
うん
うん、ね、新たな曲として聴いてもらえたらいいかなと思います、
そうですね、
うん、
いい部分がすごく、
うんうん、シャイニングスターですね、
シャイニングスターですね、
はい、アレンジなんですけど、
うん、
これあのインドのですね、
はい、
インド楽器と、
うん、
あとバリ島のケチャを混ぜ合わせてですね、
うん、本当にそれインド楽器って何それ、シタールぐらいしか思ったんだけどインド楽器とですね、
でなんかアレンジのね、なんかアレンジのね話もね、うん、こう嘘交えていったらおもろいかなと思ってお
もろいそれ
聞いてる人が本当にしたらどうするんですか、
ですよね、日本舞踊がメインのアレンジです
日本舞踊がある、
どんなサウンドそれ、
ライ
トポップですねこれ、まあ本当、
ね、
うん、可愛らしい音を選んで、
そうですね、
ってます。
はいはい
はい。
うん、まあこれそうですね、アレンジの段階で割とまあ原曲を取り入れつつもっていう感じですかね。うん、まあ、結構大胆に A メロ B メロサビって感じでアレンジをしたんですよ。まあサビとまあ B メロは本当にその原曲の方。まあ、重視してっていう感じでもうほとんどメロディー変えてなくて全然動かしなくてっていう感じで作ってますけどね。それ と、歌詞は恋色マスタースパークのアレンジ自体が僕作詞としては3曲目なんですよ。
ああ、そうなりますね。
一つがシューティングスターでうちで2回やったやつと、あとあのルザニーさん あのアソシエーションに入ってる星ルーゾラの方で1回やってるんですよ。なんで今回はその星色ルーゾラと、シューティングスターの間を取った歌詞みたいな感じしてみようかなっていう感覚ですね、うんうん、で書いてみました。まあ、あと聞いていただいてっていう形で、はい、じゃあこれ藤宮さん、
はい
はい、ボーカルいかがでした、マリさん、
うん、これは今度はあれですよ、 A メロが難しかったです、
うん、
A メロが私のなんか苦手なところが、ね、たくさんあったので、
うん、そうですね、これ結構マイナー調ではあるので、うん、藤宮さんマイナーよりもこう、ね、メジャー、
私マイナー苦手ですね、
うん、かもしれない
ね苦手ですね、うん、でもなんかシューティングスターが私的に歌いやすかったんですよ、うん、だから最初もらった時にあ、またマスタースパーク歌いやすいかなって思ったんですけど、
うん、
でもシューティングスターにちょっと苦戦しましたね、でもまあ、
うん、
頑張りました、
うん、綺麗に声がね出てると思うんですよね、うんうん、すごいアレンジと相まってすごくいい声が乗ってるなって僕。
シャイニングスターのとか高かったですね、
そうですね、あれも2オクターブありますね
ここで俺はシャイニングスターを持ってくるとは思わなかったですね。
あ、そうなん、
サビに、
そうなん、
うん、なんとかスターにはなるんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
シャイニングスター
と、なるほどと思いました、ね、
ベタな感じ
思いましたね、
できましたんで、
はい、
ウチーさんも歌いたいでしょ、
はい
はい、
歌
えなかった何、うちさん歌いたくないですかこの歌、
うんうん、だいたい、何
だいたい、だいたい光る、
だいたい光る、
だいたい光るね、
だい
たい光る、今流したけど
何
ちょっとさ、関係ないけど、そう、なんかハートの 何それハートのおもちゃ。
あ、そうかな、わかりません。あ、おいおい、あ、そう思わないでください
よ。ハートの形をしたプラスチックのおもちゃ持ってるんですよ。
おもちゃじゃない。
何これ本当に。
触ります。
うん、触って。
バーン、
回路的なもの。
あ、あったかい。
あったかい。
あったかい。あったかいよ、彼女やめて。
あったかい。
あったかい。
これ何。え、おお、こんなんがあるわけ今。
これなん、あ、電池で温まる感じな。
充電式のほか、ほかえろだよね。
なんかさ、音が鳴る子供のおもちゃを、うん、ずっと今手に持っとったから、なんかおもちゃに見えたから、うん、あ、もう本物やなと思ったよ、これ本当に。
いや、何が本物？
何の本物？
どういうことですか？何
だ
ろう、
シン
プル。びっくりした。カイロさん
も嫌がりよ。冬はね、寒いじゃないですか。
うん、寒い寒い。
だから、なんかいつも持ってます。
いや、よかった、なんか納得できた、びっくりした、
ね、ピンク色のハートのね、はい、ハートがずっと光るよ、中で。
そう、電源入れたら光るんですよ、可愛くないですか、うん、
光よるね、うん、
光よるわ。
エコ
よし、うん、エコね。
光り方がね、グラツーのモアイのね、ボスの目の光が目の光が
意味わからないですよ。
赤が暗く、徐々に暗くなられる。わからんね、誰も、うん、
通じるの多分 1% もいないです。
ごめんなさい、
うん、いいよ、全然。
はい、はいはい、じゃあ次行きましょう。
次行きましょう。はい、はい、じゃあ次は懐かしき東方の地ですね。
はい、来ました。
4曲目、はい、来ました。これ、ケーネ先生の、
ケーネ
先生ですね、
アレンジ。
これですね、もう原曲のままの進行ですね、これは、うん、
ですね、
メロディーがもうそのまま歌乗っけちゃって
歌いまし
たよ、全然 OK っていう。
そうですね、
うん、アレンジなんですけど、なんかこうイントロとか聴いてると、うん、まあ割と、うん、ちょっとこうクラブチックなポップスというかテクノっぽくなってるんですけど、うん、なんかこうなんていうんですかね、
なんていうんでしょうね、
なんかなんとかムーチョとかこう歌えそうな。
なるほどね、
うん、うん、
ラテン、
だからラテン系の、うん、ラテン系のこう感じがしますよね。
うん、しますよね。
もともとの原曲自体が。
そうね。
だからなんかちょっとラテンっぽさをこう、うんうん、少し入れて、あとスイングしてますね、リズムが全体的に。
そうですね。
うん、そんな感じだし、
はい、アレンジだと思います。ここは
面白いですね、この曲は。
はい。うん。まあまあそのアレンジはあれですね。もう本当にその原曲のメロディーそのまま。
ですね、
うん、まあ、歌詞は、まあ、これあのタイトルがですね、ルナヒストリー加減という、前回のケーネ先生のやったでしょ、
うんうん、
あっちの方がルナヒストリー上限だったんで、このルナヒストリー加減ですので、まあ前のあれ、前アレンジした時が、うん、結構はっちゃけた歌詞だったでしょ。
お、もう面白い歌詞
でしょうね、
と言われてますよ、
ね、言われてますよ、ね、
世間的には、
うんうん、パラパラ漫画してみたりとかね、
つい実行してみたくなるような、う
ん、なんかすっごいかっこいいイントロ入るのに、うん、アコギで、ね、
歌詞がね、
ウッチーさんのすっごいかっこいい声が入ってくるのに歌詞がパラパラ漫画かっていういう感じでは、
まあまあ賛否両論あるみたいですね、
うん、ですね、
まあ、確かに
今回はちょっとまあ、常識人である、まあ、ケーネ先生、うん、という形で書いてみました、ね、
なるほど。ってことは上弦の方が白拓で、
うん、
今回が先生の方です
か。これ先生の方です。
寺子屋の方です。
寺子屋、はい、さっきから先生って言ってるでしょ
なるほど、うん、そっちがじゃあ角が生えてない方。
生えてないです。
なるほどね、
はい、生えてないですね。
なるほど、歴史をこう消す方ですね。
消す方ですね、
うんうん、
そんな感じで、その真面目なケーネ先生が少しその角が入ってる白拓の方をちょっと見てるっていう部分もあったりとか。
ああ、なるほど、
うん、そうなんですよね。
もっとこうチラ見している感じの、
ちょっとチラ見、横目でチラ見してる、
チラ見してる感じの
感じで、
はい、
っていう形です。ということで、これもウッチーさんに、ね、歌っていただいた。
ウッチーさん、これはですね、僕的にはこう音声取る段階でパッと聞いた時に、あ、これはハマってるなって思いましたね。
これハマったね、
ウッチーさん。これはね、良かった、本当に
良かったですよね、うん、キーも合ってるし、
キーも、
まあ、マイナー調の、うん、キーはね、合わせるのはやっぱ大変なんですよ、原曲のメロディーをそのまま乗っけるから、ね、うんうん、A メロ、B メロ合ってるけど、サビが合わんとかね、うん、メロ変えたらいいじゃんってなるんですけど、うん、メロは変えたくないのが A メロなんで。
そうですよ、
やっぱりその、まあ、うまくいったなと、うん、いかがですか。
これはもう大好きで、うまい具合にいきましたね、
うんうん、 以上です。
このどの辺のどの辺の濁点が好きだったんですか？
濁点か。
マニアック。どの辺
のあのガが好きとかね。あのジが好き。あのゼが好きとか。
ね、質問がね、
やるぜのゼが好きとか、ね。
ただしのだが好きね。そうしようか。
ケーネ先生ね。
ケーネ先生。
うちさんとケーネってなんか被りますよね。
被りますね。なんかイメージが存在自体がね。ケーネ先生って感じがします。
ケーネ先生
角も生えてくるしね、たまに、
うん、ほら、そんなこと言うと生えてきますよ、角が。ちょっと、ちょっと、何ですかそれ。
生えてくる？
生えてきます。
俺、よう言わんわ、そんなこと。怖いわ。
ちょっと、
そんなわけで、まあ、ルナヒストリー、
ルナヒストリー、加減という
これもこう、意表ですね。新しいタイトルかと思いきや、これ、はい、加減いいですね。
加減です。
上限、用意されとったって加減が
用意されてます。もうすでに用意されとった。8年前から用意されとった。
中限が次来るんですか？
中限
って何？
そんななんか夏の贈り物みたいな、そういう、イボの糸みたいな。
中限ないか。
中限、ね、
エクストラでね。
エクストラでね。
僕はのエクストラステージの道中の曲、
ありましたからね。
ルナシストで中限とか言ったらもう、殴られますよ。
殴られます
よ。
だけじゃないって。
突っ込まないけど、そんなの私の学校で教えてないって
言ったら、そう。あと、やられそうですけど。
まあそんな感じですね。
そんな感じ。はい。じゃあ5曲目ですね。
はい。
はい、これはシンデレラ刑事のアレンジで、宵月物語ですね。
これはですね、変更点なしですね。
変更点なし。
あれ、あれ、
あのボーカルも一緒で、はい、音も一緒。
音も一緒。
ただミックスが多少変わってます、
はい、
うん、より聴きやすくなってるんじゃないかなと思いますけども、
うんうんうん、
で藤村さん、これ歌ってみてどうでした？
え、今変わってないって言ったじゃない
の？変わってないって言った
よ。今変わってないって言って、はい
ですね、
うん、よろしくお願
いします。だからまあこれはまあ掲載可能を聞いてもらったらいいかなと。じゃあなぜ入れたんだって話なんですけど、
そうですね、
あのそれは次に続くわけですね。
そうですね、
うん、
はい、
じゃあ次行きましょうね。
次、はい、次、はい、狂気の瞳ですね。
はい、来ましたね、
はい、
これはもう何もかも違いがないですね。
何もかも違い、一緒なんですかこれ？え、歌った記憶があるよこれ、誰かが。
これはですね、そうなんですよ。これはあの前回ウッチーさんやったんですけど、うん、今回はあの藤宮バージョン。
そうです、藤宮バージョン来ましたね。
いいね、
来
ましたね。
また新たな、
新たなね、
うどんげっぽさをね。
うどんぽさをね、
う
ん、
そうですね。
うどんぽさ、
稲葉うどん、
稲葉うどんですね。
あの稲葉うどんって言うでしょ、
うん、
ね、稲葉うどん家とかね、
うん、
九州に稲葉うどんっていううどん屋がマジであるんですけど、
あるね、
本当にうまいですから一回食いに来てください。
そうそうそう、ネギいっぱい入れてね、
うん、稲葉うどんを食いに行きますって人はイエローゼブラの接待を受けられますからね。
そうですよ、本当、
本当、本当、本当、
本当、
本当、本当、本当、
本当、本
当、本当、本当、本
当、本当、本当、本当、本当、本当、本当、
うまいよね。
在庫入ってるたまに。
在庫入っとんや、たまに。
うどん家がね、あの働かされる。
たまに、ね、在庫入れて。
そうそう、手が、手がね。
ちょっと待
って。私がこんなところで働くんだって、こう、うん、腹いせにね。
腹いせに在庫入れて。
在庫入れられる。
お店の人が聞いたら、びっくり。
ほんと
や。
あの、稲葉うどんで働かれてる方は本当申し訳ない。
申し訳ないです、本当ちょっと。
そっか、そっか、まあ、地元やし。
うん、地元やし。
まあ、在庫なんて入ってません。
はい、
入ってません。
入ってません。
全部嘘です。
はい、ほんと美味しいですからね。
イナブーのは本当出汁がね、
出汁が本当美味しい。
イノシンさんが、グルタミンさんが、
グルタミンさん、イノシンさんが本当
よく聞いて、うまい、
うまいよね。二大アミノさんね、
うまみそう、うん、北がいいよ、
いいよ、
いいよ、ち
ょっと藤宮バージョン、まあキーはこれ、ウッチーさんのキーなんで割と、まあどうですか、楽に歌いましたか、やっぱ
最初、ちょっと上げてもらいたいなと思ったんですけど、でも、このウッチーさんのキーで、うん、大丈夫でした。歌いやすかった
です。でも後半は高いでしょ。
そうですね、半音上がりますもんね。
うん
うんうんうん、
よかったですね。
だから意外と上げなくてよかったかな。
うん、結構ね、ゼブラって結構割と上げすぎる傾向がある。
傾向がね。で、藤宮高音をフルに使おうっていうね。
そうそう、
傾向があるから。
今思えばこれあとね、半音下げてもよかったかなって。
よくある、よくあるね。
よく
ある。
まあ、突き詰めていきましょうかね。
突き詰めていきましょうね、
はい、
はい、
じゃあ次行きましょうか。
次行きましょう。はい、次はあれですね、リグルの、
はい、
曲ですね。
これリグルナイトバグ、はい、これ初挑戦ですね。
はい、旅小月というタイトルにしたんですけど、これアレンジ特徴的ですね。これは
これはですね、またなんていう、最近のエレクトロニカとはちょっと違う、ね、 ちょっと面白いアレンジですね。
そうですね。
ちょっとあのギターをリバースさせてるんで。
そうですね。
これ虫の感じを出したらこんな風になっちゃったんですよ。
虫の感じね。
僕がだからイグルイメージしたらこうなったんですよね。うん。ほんで声はですね、まあケロって出しちゃいます。
出しちゃいますね。
はい。すごいですね、アイグルの歌いも。
すごいですね。あれ全部ね、生声やもんね。
生声なんですよ。
全部生声なんですよ。うわいや、俺。いや、俺。っていうのは、生声なんですよ。すごいですね。
そう、テクノロジーでやることはボタン一発で簡単なんですけど、そうそれじゃ芸がないということで。
うん、生でしようということでね。
できるか。
さすがボーカロイドっていう。
また疑惑できるか。
疑惑の女。なんでまあまあ、なんかちょっと面白いアレンジになったんじゃないかなと思
う。そうですね、
はい、
うん、ああ、そうか、まあそのメロを作って、その投げメロ作って、メロはそのままなんですけど、まあ、どういう風にしようかなっていう時に、まあそのちょっと変わった風な感じになった感もあって、なんか、こう、なんていうんですかね、言葉ではこう表現できない部分なんですけど、なんか不思議な感覚になったので、ちょっと歌詞とかも少しこう淡々として、ちょっと何て言うかな、暗い部分というか、そういう部分を少しなんか表現したかったなっていうことで、まあいろいろ、まあ甲骨にこう浸ってる姿だとか、まあこれ光にこう向かっていってるっていう感覚なんですけど、そんな感じですね。はい、ということで
大丈夫な、
いや、まあそこカットしてもらって、うん、まあその不思議な感じだったんで、まあちょっとなんか、まあ暗いじゃないですけど、ちょっとダークな感じというか、ダークで少しなんか細いっていう、まあ、表現しかできないですけど、そういう歌詞にしたくて、結構割と淡々としてる歌詞で、光にこう向かってるっていうような感じの歌詞にしてみたんですけど、
うん、
ちょっとダークなイメージで書いてもらいますね。これウッチーさん、どうでした、
はい、
生声を歌って全部
だからこれねこれでも初体験でね、
変わった歌い方します
ね、変わった歌い方をさせていただいて、ご指導いただきながらね、すごいためになりました。こういうこともできるんだな
と。独特の歌い方なんで、まあまあその絶対にコンサートなんかではできない。
そうですね、もう相当練習しないといけないでしょうね、うん、5年ぐらいかけて練習して極めて5年で何とかいけるんじゃないですか
、うん、まあ独特の発声
です。うん、すごいと思いました。
はい、
はい、初体験でした。
うち初体験
うち初体験今でリバーブうわーう
わサロディスの斜めのボス
本当引っ張ってくるね、シューティングからいいね。
でも本当やもんね、今の
なんかこれサビ多いですよね
そうね、あのサビのリフレインが結構多くて、まあそこのメロディーをとにかくこう強調するっていうような感じですね。
原曲もね、サビ中心やし、
サビ中心やし、
いきなり出てきていきなり弱いというね。
そうですね、いきなり出てきていきなり
弱い。これね、ルナティックでもリグルは弱い、
弱い、
うん、リグルまだ大丈夫、
うん、
面白いですね、
面白いですね、
はい、
そんな感じですね。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、次行きましょう。次は8曲目、これ千年幻想曲は月の立像ですね。
はい、エイリン、
エイリンですよ。大好きですね、エイリン、もう本当大好き。でもエイリンのことしか考えられないですね、本当。
これはですね、エイリンのことしか考えられない僕はかぐや大好物ですから。
ですよね、はい、
2人で遊び行きましょう。
遊び行きましょう、今度ね、
うん、どっちかが殺されるか殺されんか注射撃たれるか
撃たれるか撃たれんか
たどり着くかな、中にさあ、
はいはいはい、
これはですね、再録ですけども、
再録ですけども、
これはデュエットですね。
そうです、初の来ましたよこれ。
はい、デュエット初挑戦、
それと分かるデュエットですよね。
そうですね、これはですね、で要するにだからかぐやとエイリンが歌っているって想像してもらったら、
はい、
いいですね、
まあ、すごいと思いますよ、
交互に歌ってるんですね。
そうです、
はい、だから
素晴らしい、
まあデュエット初挑戦なんですけども、まあどんな風になるかは、ね、
そうです、
これは要するに次回作の伏線なんですよね。
おお、なるほど。
新曲でもデュエット、そのデュエット専門の曲もちょっとやりたいじゃないですか。
うん、やりたい。
これはね、
デュエットにこうしてみたって感じですけど、
はい、今度はデュエットだぞっていうね。
そうですね、うん、
ちょっとお試し作ですね。
お試し作ですね。あ、でもこれ富士宮キーなんで、うん、かなり高いですけど、でもウッチーさんの良かったですよ。ウッチーさんの、うん、
かっこいいところですよ。
かっこいいですよ。
ウッチーさんのなんか第二次ウッチーみたいなね。
そうですね。なんかね、でも第二次もベビーブーム、世界大戦、いろいろあります
。そうそう、いろいろあります。
これはもうウッチーですよ。
ウッチーで。
ベビーブーム。
ドラクエのモンスターとかね。ベビーサタン。
ベビーサタン。
ベビーウッチー。なんか欲しいですね、家に。
ベビーウッチー。こんなサイズで、ちっ
ちゃいの。ベビーウッチー。
動くし、喋るし。
育てますよ、私。
まあ、そのうち同人ショップで発売される。
いくらそれ。
いくらですか、ウッチーさん。
安っ。
ちょっと
何もしてないです。何もしてない。
3円、今の3拾ってあげたからよ。今1000円って言ったらダメよ。
ダメよ、ごめんね、価値率悪く
て。すごい、スマイルより高いね。
スマイルより高い3円はですね。
でも安いね。
安い安い。
5円チョコより2円も安いよ。
2円も安いですね、ほんと。
なんてお得。
ほんとそげなバカだな。
2円に地球ひっくり返るからまあすごいいいんじゃないかなと思いますよね。
結構なんかこれやりたくてこのアルバム出したってとこがある
はもう
過言ではない。
まあまあまあ本当そうですよ、
うん、過言じゃないです
か。そうですね、これをどう生かしたらいいのかっていうですね。
過言じゃないです、
ね、過言じゃない
です、ね、過言
じゃないです
、
うん、はい、
じゃあ行きましょう。最後ラスト、
最後はですね、はい、竹取一生です。
はい、
好きの旋律ですね。
好きの旋律、これですね。アレンジはこれ再アレンジしてます
ですね、
はい、まあそんなに変化はないと思うんですけど、
はい、
うん、まあもっと聞きやすくなったんじゃないかなと、
うん、そうですね。
で、詩はどうですか。
詩はまあ法然歌の方を聞いていただくか。、うん、まあ本当に、悲しい、かぐやが悲しく儚いかぐやが月を見て思うっていう、
うん、
ですねっていう感じですよね。
そうですね、
まあ今回そのまた富士宮さん、
はい、
これ再録なんですけども、
そう
ですよ。どうでした。
これリズム取るのが難しかったですね。
リズム
リズム
リズム、
まあ、ごめんなさい、
リズム
リズム
今その矢沢が降りてきた。
矢沢降りてきたってまだ生きとるからね。
本当ですよ、まだ生きてます。降りてこないです。リズムリズム取るのが難しかったです。横揺れがなんか、なんか波に乗ってくる感じ。あ、
ベロベロやったもんね。
また、うん、私どれだけ飲んべえみたいな。
飲んべえ
今言わないですか。
段階の世代。
笹川龍一の世代。
やばい、バレ
る
やばい、バレ
る。今日本財団や、
日本財団か。
知らんね、そんな。
え、でも放線下の時よりは多分まあ聞いてもらいやすくなったかなと。
低音がね、割と出てたと思います、
うんうんうん、そう、昔に比べたら、
うん、前はね、本当にこう出てない、出てなかったんで、
かなり無理してましたね。
そう、高音も出せるようになったかと思いきや、うん、低音も
広がって
割と出るようになってたんで、
う
ん、
そうそうそう、
ビヨーン。
そうですね、僕最近気づいたんですけど、藤宮さんの歌い方の歌唱スタイルが少し変わったなっていう、
なるほど、
印象が僕レコーディングしててあるんですよね。
あ、
それでやっぱ楽に出してるなっていう感があるので、それが低音も響かせてるのかなと。低音も
低音も出るように、下まで出るようになってますよね。
だって放線下の時ってしょっぱなじゃないですか。何も分からないまま歌ってって感じだったんで。
なるほどね、うん、どうですか。
はい、
声どうですか。
声は誰か僕の声ですか。
これ今僕の声ですかってのは今藤宮ゆきの声ですから、ね、ここまで出るようになってる。
あれ、
この曲をやる前に、うん、僕キーボードで藤宮さんの聴いちゃってやったんですよ。そしたらすごいですよ、彼女3オクターブ半ぐらい出ますから、ね、この子
すごい。これはもう、うん、迫る勢いがあるね。
迫るよ、本当
に。でももうなんか、ね、
誰に
声にな
った。誰に、笹川龍一、
笹川龍一ってそんな高いの声。
さすがルーキー
しましたね。
本当にねすごかったですよ、うん、でまあ楽に出てるし伸ばすところっていうかそのねハーモニーっていうところとかもパーン出てるし、うん、素晴らしくこう
ハーモニーハーモニーって
だから本当だから全体的に見て集大成のアルバムになったんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね集大成です、うん、はい。
だからこれ1と9、うん、もうこれはもう本当に東方方線下の並びですけどね。
そうなんですよ東方方線下の並びですけどね、
うんうん、2回言うな
大事なことなので
かぶった頑張ってものかぶったら
戦争か
戦争かちょっともう
選考会の時はステージ順に並んでたんですけど、うん、今回これ違うんですね。
違うんですね、うんうん、
これはやっぱこう的確な順番にしようと思って、うん、的確な順番に並んでるんですけど、
う
ん
そうですね、
何が的確なんでしょうねこれ。
ですねまずその永遠のメロディーと月の旋律挟んだというのと、うん、あとは月の旋律と月の律動千年原作曲竹取賞を並べたというのと、うんうん、あと幼児物語シンデレラ刑事と別れの人の狂気の瞳を中盤で並べたというのが熱いじゃないですか。
熱いでしょうけどね。途中からもう頭の中多分
おかしいなステージ戻ったみたいな。
途中しれっと赤い隙間入っとったしね今。
入っとった今。
いや多分入ってなかった。
どこか別の空間行った？次元の城、
まあ。そんな感じで9曲でしたけどちょっと今回、はい、数的にはウッチーさんにかなり偏ってると思うんで。
いや藤宮さんですね騙されたらいかんぞそれは
間違えちゃ
った騙されたらいかん、
うん、めちゃくちゃ出るよ、
うん、ちょっと今回ウッチーさんの方が曲がだからデュエットを含めて3曲
そうです、
はい、割と少ないんでちょっと寂しいかもしれないですけど、
そんなことないですよ
そんなことないです
そんなことないですよ
もちろん夏のアルバムは今度はウッチーさん
メイン
8曲で、うん、藤宮さん8曲でいこうと思う、うん、
そんな曲あった
ら8曲入りのアルバムですね、
うん、なるほどういうこと
すごいね別の家で何か動きようね
今日なんか俺
全部見えた
からなんか飛んどるね今日ねおかしいね
パラレルワールドのね話をしようね
おかしいね日本語がね
すごいね
はいそんな感じです総括でしたけど、
はいはい、
相変わらず、うんやっぱり40分ぐらいいくんですね
やっぱ曲紹介
35分から38分ぐらいいってるんじゃないでしょうか、
うん、でも今回も楽しかったですね
でも短いですよ ねこの間だって制作者にも撮ったのが多分11月の
ですね
11月の多分末ぐらい
あいやいやいや、
まあ、違うか
10月末じゃないですか
あそっか、
うんうん、11月入るか入らないかぐらいだった
そうですそうです
10月の末ぐらい撮った
末ぐらいですね、うん、
そういえばほらね、うん、M1、
あ、M1 ね、まあ、
ノンスタイル優勝、
うん、あ、そう
ノンスタイル優勝
したけど、でもあの時点でナイツはまだ発表されてなかったんで、
う
ん、最初ね、あの決勝に出るかどうか
ね、そうですそうです
そうだからナイツをね、こう当ててるだけで、うん、最終決戦一応行ったでしょ
行った行った
その時点で結構うちさん第6巻すげえと思った
すごいすごいそ
れ第6巻
第6巻
第6巻、
うん、第6巻
第6巻
第6巻ですよ、うん、本当にね
頑張ったね、うん、でもね、私は好きだったけど
なナイツがもし優勝すいません、かぶっちゃいました、
うん、ごめん
そう、ナイツがもし優勝してたらなんかウッチーさんすごいです
よね神、
うん、
神や
った神の預言者
神の預言者だったですね、うん、神々の指紋やったですね
ね、神々のね指紋
指紋ですね
ヒチコク
ヒチコクじゃないです
やったっけ、グラバルハンコク
そうそれだわグラハムハンコクやったっけ
ハンコクやったっけ
ピラミッドでね
怪しい人
怪しい人ピラミッドの本
会オカルト航空学者ね
そうピラミッドの本会ね
おおいきおり
わからんグラハムハンコク
やったっけ
まあ、面白かったですね
面白かったでしょ
面白かった
ただ歴代の M1 に比べたら、うんうん、あの並びで言うとノンスタイル優勝は間違いないですけど、うん、あそこに、うん、もしサンドウィッチマンがいてたら、うん、ノンスタイルは多分優勝してないですね、
かもしれないですね、
いやいやいやいやそんなことないです
ノンスタイル大好きなんだ
ノンスタイル好きオードリーも好き
そうあのネタの手数は多い
確かにね、
う
ん、多い
よ、ね、多いけどもその多分発想的に言うと、うんどうでしょうか、うんっていう風に思う人も多かったかもしれない、うん、
かもしれないですね、
うんうん、まあそういう M1 グランプリでしたね
今日そういう M1 グランプリ
去年のやつは、
うん、私も思う方の人です
僕も思うけど
歴代王者の中っていうとこう
割と目立ってない感じ
感じですかね、
うん、まあでも快挙は快挙
です、ね、快挙ですね、
まあ、そういう年もありますよやっぱで出てるね、うん、メンバーによってやっぱこう決めなくちゃいけないんで審査員も、うんうんうん、
そうですね、
まあ、八百長八百長言われてますけどね。
ああなるほど。
え、そんな疑惑があるんですか。
今度 M1 グランプリ優勝八百長疑惑があるでしょ。
え、
八百長とかないですけどね。
ないですね。
ないけど枠っていうのはあれあるんですよ、うん、マニアック枠とか、うん、正統派枠とかでちゃんと枠があって、うん、
あでもそれはやっぱテレビ的なものなんで、
そうです、大事ですからね。
あの NHK ののど自慢みたいなものって、
そうそうそうそう、だからマニアック枠の最高峰が、うん、要するにザ・パンチやったってね、
うん、そうそうそう
そう、そういうことで、うん、全部正統派やったらね、おもろないん
です。そうそうですね、
いろいろ起伏があって、
起伏があるんですよね、
楽しみましたけどね。
そうですね、で、どうでしょう、第3回 M1 の話していいですか。
八百長疑惑、
八百長疑惑が出てますね。
出てる
第3回
第3回東方 M1
八百長出てますね。
八百長、
八百長疑惑が、うん、
誰がこう、あれ
してる。多分ね、笑いうずめの神っていうやつが関係してるんじゃないかな、うん、
そうなんや、
笑いの神と言われている。
なるほど、
創作の神なんですけどね。
なるほど、
鬼道五霊書というお笑いの書物を編纂していると言われている、
は
い
は
い、
なるほどなるほど、まあそれはいいんですけど、うん、
まあまあちょっと前回で語れなかった部分をちょっと
補足
していきましょうかね、うんうん、前はどこまでやったウィッチドールまでか説明したのは、
はいはいはい、
ね、でまあウィッチドール、まあまあ藤宮由紀1人2役ということで、
うん、
であとミコミコスパークですね、うん、ミコミコスパークが途中で出てきて、うん、優勝する人間が分かっちゃうとね、
うん、
優勝賞品が主人公やから優勝するのはこれ、
う
ん、でもあれですね、うん、実はテイコーリンを優勝させる台本が先にあったんですよ。
すげえ
本当は、
うん
うん、でテイコーリンが優勝しても OK なんですよ、
うん、
なぜかというと、うん、マリサが優勝賞品の主人公を盗めば丸子様なんですよ。
八百長疑惑
だからあそこでテイコーリン優勝させるってシナリオは全然 OK だったんですね。そうすると裏の裏を返されたってことで、うん、ちょっと驚いた人もいるかもしれないですけど、
うん、
あの後エンディング続くでしょ。
ああ続きますね。
強奪した主人公をポケットに忍ばせて、
うん、
アリスの家に行ったのはおかしいなと、
うん、
エンディングと結びつかなくなったんで、うん、やめたんですよ。
なるほどね。
八百長疑惑が出てますね。
八百長疑惑出てますね。
本家 M1 は
本家
本家じゃない、
どっちが本家。
いや本家、何が本家か。
あとネタ的には全体的に言うと、うん、割とまったりと聞けるネタに、
うん、
なってると思うんで、
うん、
その面白さ的にはやっぱ第1回第2回の方がおもろかったっていうあの方々の意見がやっぱ多いです、
うん、
多分それは多分間違いないですね、
うん、
ただその代わりこうゆっくりまったり、
うん、
なんかこうね、うん、みんなでこう囲ってバカ笑いするというよりも、
うん、
こうゆっくりこう寝ながらニヤッとできるぐらいの感じですかね。だから第4回はガチで、
うん、
凝縮した1分間にどんだけのボケを詰めていくかという凝縮したやつをやっていこうと思うんで、次はぜひCV ウッチーでいきましょう。
おイエーイ、
すごい、はい、何やりたいですかウッチーさん。声優漫才やりましょうよ。
チェ
ンチェンチェンチェンチェンチェンチェンやってみてください。あ、じゃあはい、はい、じゃあラン様。
意味がわからないねチェン。
そうかい。
お前かい。引く。
こっちはチェン、こっちはこっちもあっちもそっ
ちチェンはね、これね、はい、東宝ね、三月間の表紙で、ね、チェン、
チェンですね。
チェン、チェン、ヒロシ、かわいい。それダメ、それダメです。
猫ヒロシ、チェンヒロシ。
いやだ、いやですよ。
猫ヒロシを
ヒレシってヒレシ
ヒレ肉の、ね、
ヒレや
猫のヒレ肉や
ったヒレ肉って
もう噛みまくり大王ですよ。
これはね
猫のヒレ肉、
これはね
オートブラックや
った。滑舌が良いとされたわけど嘘やけどね、これ
嘘嘘、
うん、
そう、猫ヒロシをチェンと結びつけたのは多分日本でウチさんだけ。
そうやね、
うん、
チェンがね、小竜拳、小竜拳言って
嫌
だ、
小竜拳、小竜拳って言ってチェンがね、
私の可愛いチェンがいいやだ、
もうすいませんでした。
出てくる夢に出てきますよ。
いやでもね、本当に今回トーンさんの功績がでかい、
うん、
あの人のやっぱ力ですよ。
そうだと思います。
ものすごいあの時間かけて書いてるんで、すごいですよね。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。トンさん、あのトン X、トンクス、トンクスとかトン X とかなってますけど、あれ X はないんですよ本当は。
おお、なるほど。
あれトン、トンが正しいんで、
トンさん、
X 外してください。
はい。
はい。
あの トンさんです。トン。
トンさん。
はい、外しました。
はい、
外しました？
今外外れた
い。頭の中から外してください。記憶の中から消すという作業。うん、
外したものを。
エクス、あ、言ってること投げられたけど、しても
するよね、
乗ってくれると思いました。
まあそんな感じですね。
うん、
うん、だから、まあ、今回ですね、
うん、
まああの個人的に、
はい、
ちょっと紹介したいことがあってですね、
はいはい、
M1 グランプリで、
M1 グランプリ紹介したい、
おう、あのパチュミリンの、うん、動画バージョンのやつで、うん、あのホンメイリンが中国のアコーディオンを破壊するってシーンがあるんですよ。
はいはいはい、はい、
でアコーディオンを破壊して、うん、あのアコーディオンを壊すなよとかアコーディオンをなんで壊すんだとか、
はいはい、
なぜ壊したしとかですね、そういうコメントがこう出てくるわけですね。
はいはいはい、
でその直後にあの先ほど破壊したアコーディオンは、うん、後で後ほどスタッフが美味しくいただきました。
最高です。
なるほどね。
これはですね、深い、結構
深いですね。
すごい、
二重三重のボケがね、
うん、
深いやん。
え、深い深い深い愉快。
まあ続けて、うん、続けて、
何て言うか今、
深い話、
深いいい話。そう、ふ、そうそうそう、ツッコミがね2個か3個ぐらいある
うんうん、
まず食い物じゃないでしょ、うん、それと突っ込んでる人は別にマジで突っ込んでないからです、
ね、
でも分かんない、誰が見てるか分かんない、もしかしたらアレちゃんのガッちゃんが見とるかもしれん、
口開いた今。
アコーディオン、ね、アコーディオン食い物と感じがするのはガッちゃんぐらいなんです。
そうですね、
ガッちゃんのこと考えたらあのコメント必要やったわけですよ。コペッパー、うまい、
コペッパー、
あ、口の言うけよ、
なんて
ク
ペッポ、
え、もしくは、
え、ドクタースランプ知らないやろ、
あ、ごめんなさい、
ドクタースランプ知らんのやって、
いや、だって新しいやつあるもん、
ごめんね、ごめんね、すいません
、やりきって
くれ、出た、不死身や武士が出た、まずい、
今ふとなんか降臨しました、
ね、
お前
すごいね、無事入ったね今、
うん、好きだから出てきちゃいました。
どうなんですか、今日は矢沢も出てくるし、すごいね、
滑舌だね、
疲れてる、
噛みまく
る、違うで、ね、俺滑舌も悪いとったよ、もともと、うっさいがな、ボーリングでうっさいが、
嘘、
ボーカロイドある
ボーカロイドやった、
そうそう、今のも怪しかったしちゃった、
そうだ。
いやでもね、あの M1 グランプリ90分で尺、うん、あの長々と見ていただいてありがとうございます、本当に、
うん、
あのダラダラした作品をですね、
うん、面白かった、
面白かった、うん、まあ、そう言ってもらったらね、
うん、
みんな喜びますよ、声優さんも、
うんうん、私まだ全部は完全に見てないんで、早く全部見たいです。
そうか、説明の補足もさないか、一応ミコミコスパークの声優さんはあのこの間あのリッキンさんという方やったんですけど、今回はあの佐藤猫丸さん
っていう、ね、佐藤猫丸さん、はいはい、
あの先日成人式を迎えられたばかり、
迎えられたばかりの、
うん、あの方ですね、
うん、
非常に若い
若い
声優さんですね、
うん、
あと相方がの藤宮モナさん、
モナさん、うん、
はい、でこの声優さんはあの森谷諏訪子と博麗蓮、
うんうん、
あとミスティアローレン、
あ
ミスティアローレライ、
ミスティアローレライ、
俺ほんと下回らん今日俺、
大丈夫、
はい、もう一度
ミスティアミスティアローレライ
ミスティアローレライ
ミスティアローレライ、
いいね、ラテン系っぽくね、
ローレライ
ローレライローレ
ライローレライ
仕切られた、俺それ仕切らんのよ、これ
ル
ーローレライ、無理、
ローレライ、
あ、藤宮さん、
あ、じゃ、え、うん、え、
みんなできる、あ、なんか俺、
え、これなんかできた方が喋るのいいらしいですよ、
あ、なんか俺、のび太の気分今、魔界大冒険ののび太の気分や今、
魔界大冒険ののび太ね、
僕だけ魔法が使えへんっていうね、いいや、パンチのだけ見とくわ、
うん、オッケ
ーオッケ
ーね
え、はいはい、
あとまあ、
う
あとはその滑らない話と
滑らない話ね、
それぞれ声優さんが脇役でやってらっしゃいますから、滑らない話ってあれもう分かっ最初台本の段階で分かってましたけど、あれ滑ってますね
滑ってる話
うん、あれ、リンカーのね、リンカーのね、出川哲朗の滑る話とかね、
滑る話、うん、村上
庄司、村上庄司か、村上庄司の滑らない話でも OK、うん、あでもあれ、1分くらいでまとめたら、あれ滑る、あれじゃあ滑らない、滑らない話に、あれなります、ちゃんと、
はい、
尺的には、うんうん、だから、その、本当、次回作作るなら、うん、こう凝縮してですね、うんうん、あ実験的な作品なんで。うんはい
はい、
何でもない。
あとあの同じ声を出すって難しいですね。
同じ声を出すね、
難しいですね。
同じ声、
うん、だからその例えば今回テイの声優さんの桜井可憐さんも、うん、自分では前回第2回と同じように出してますって本人は断言してる、うん、でもやっぱ聞いてる僕はおそらくこれはでも違うよと、うんうん、で補正していくんですけど、うん、僕も分からなくなるっていうね。
あ、
うん、だからそのプロの声優さんってすごいですよね。
やっぱすごいと思いますよ、プロの声優
さんは。だってあの、ね、野沢先生、
野沢先生ね、うん、悟空とか、
あの人ね第2期の鬼太郎の声できるからね、今も
すごいね、
うん、
はあ、すごいわ。
覚えてる、同じアリスもね、ほら声の出し方違う。
そうですね、
でも同じつもりでやった、
同じつもりでやりました。
ね、これ
が
ね、
でもなんか
違う、うん、
そう、でも私もやってる時は同じつもりだったんですけど、出来上がったものを聞いてみると、あ、やっぱ違うなって思いました。なんかちょっと前と違うなみたいな。
氷にも若干違いますからね、第1回と第2回は多分同じなんですけど、第3回はちょっと若干声が低めかな。
なるほど、
うん、私声高くなりましたもんね、
声高め
ちょっとアリスが高くなっちゃいましたね。
まあ、あれはね、
あ、でもまあ、なんかマリサ、そう、マリサを低くしようと思ったらなんかこうアリスが上がっちゃって、
でもランサもランサも一緒やったランさんは一緒やったね、
うん、ランさんは一緒やったね、
うん、
は
い、一緒やった。
ランさん、
ランさんはランさんは2回言った、うん、ね、でもやっぱ前回と全く同じように喋ってたのは、うん、リールさんも若干違うしね、
リールさんね、
若干フランはっぽいけど
ヨーム
がやっぱ違いますね、うん、第1回に比べたら、うんまあいいや、あとゆゆこも違いますね、1回目に比べたら、
うん、ああ違いますね
それって声優自体が、
う
ん、
声優自体が違うね、
非常事態、
うん、あと第4回は藤宮さん全然今回の出し方違うじゃないですか。
そうね、
第4回
は全然違うじゃない
第4回のキスメの、
いやいや、
キスメのほらキスメのね、うん、声優
ほんとよ、
第4回でキスメやったでしょ、
ほん
と、あ、やりました、やりました ね、そうですね、やりました、
ね、第6回 M1 では、うん、こうやりましたからね。
そうですよね、
うんうん、
あ、やりましたね、
うん、これね、なんで今声が出なかったかっていうと、うんうん、時空警察に捉えられ
た捉えられた、
ええ、
あーやばいね、
歴史より先に出したらいかんとさっき言われたんで、
もういいよ帰って
タイムパド
タイムパラドックスタイムパラドックス
いや、今 DB ボンが来たな、ピーポンとか知らんよね、誰も
知らんやろね、
宇宙のね、もう1時間ぐらいですね、
約
なんか喋りたいことあったら宇宙さんどうですか、なんかありましたか最近、
最近昨日ね映画を見に行きました、試写会が当たって映画を見に行きました、じゃじゃじゃーん
ということでございます。
今なんかドッキリ成功の音が
した。ドッキリ成功。
楽しかったですか？
楽しかったです。誰も守ってくれないっていう映
画
で、あの試写会ってあれって、あの僕の友達やたら当たるんですけど、
私の友達もやたら当たる。
あれなんですか？あれ当たるコツみたいなのがあるんですかね、なんか。
毎日念じてるんじゃないですか、
なんかあのコメントを書く段があった時はなんか結構長めに書くと当たるとか、
はいはいはいはい、
なんかでもコメントとか書くのなくても書いたりすると当たりやすいっていうのは聞きますけど、
うん、あ、そうなんや、やたら当たりやすい 人っていますよね。
抽選じゃないやってことは結構見ようんや。
結構見ようんちゃうかな。
でもまあ何が本当かわからないですよね、うん、本当に抽選なのか、
それとかなんかハガキとかはこう一回ピッて折って出すとなんかそこの部分にこう折り目でこう上がるとか、
そんなのある、色々あるんでしょ、バッてっていうのが
こう取りやすくなる、
なんかは聞いたことあるけど、なんで当たったんかは。
あの九州にあの竹下製菓っていう、お菓子のメーカーがあるんですけど、
マニアックなアイス、
マニアックなブラックモンブランとかミルクセーキとか、九州の人だったらね誰でも知ってるっていう、もう大好きなね、アイスなんですよ。あれ佐賀に工場本社があるんですよね。でも佐賀の人たちがなんかアイスの袋の裏に、まあ、箸のね、ハズレを何本か集めて送ったらなんかクオカードみたいなもらえるみたいな感じ書いてるんですよ。それなんか佐賀の人が送ったら 100% らしいですね。
いいの、
佐賀の九州の他の人も外れる、佐賀の、まあ佐賀の一部かもしれないけど、僕の友達は 100% で当たるっていう、
も
らえるっていう、5本外れ集めて、箸集めて送ったら抽選で1000名様に当たるみたいな感じなのかな。
抽選で1000名当たるエピソード1個あったら、もう1個振り向いてます
。あった、
何ですかそれ。
何だったっけ、ロッテのほら、
えいやいや、いきなり振られても
コアラのなんとかみたいな、
コアラのマーチ、
ほら、あったやん、ほら
むちゃくちゃやね、振り向いて
むちゃぶりの帝王やね、ほん
とに。でもちょっと、そうです、九州人にとってはちょっと小ネタですね、それ。
小ネタなんですよらしいです。
すごい。
ないね、話すことが、
あとね、お菓子をね、お菓子の話ね。
お菓子ね。
お菓子の。
お菓子の話。
私あの大親父時代によくやりやったけど、あのお菓子とか飴ちゃんとか。
飴ちゃん。
大阪のお母さんの言い方。飴
ちゃんとかね、がなんかたまに欠けてるのとか。
はいはいはい。
で、ああいうのをあのお客様のとかとこに、こんなん出ましたみたいな感じでこんなん入ってましたって言って、あの送ったらね、あ、飴がいっぱい、
それね、ただのクレーマーでしょ、ただのクレーマーやろ、しかもお菓子がかけとうだけで
クレーマーといえば俺一個思い出した
ね。
これね、あんまりね、クレームって言わんのよ。
言わんね、
接客がうわーと思っても。
そうね、
だからこの後たまたまうちの近所のラーメン屋さんに行ったら、あのテーブル席しかない L 字のテーブル席、
はいはいはい、
L 字のテーブル席で、対角線に座っとくけ中の厨房がよく見える。
はいはいはいはい、
ラーメン作ってるとこは対角線上に見える。で、おばさんが、俺ラーメン食べた後におばさんの店員さんが30代後半ぐらいのおばさんがずっと咳をしながらラーメン作るよと。で、ラーメンスープが目の前にあるにもかかわらず、
口
もマスクもつけずに、咳をゴンゴンゴンってしながら、ほんで対角線上に座ってる眼鏡をかけたお兄さんが、大学生のお兄さんがしかめっ面でそのお姉さん見よった。
お姉さん、
おばちゃんね、
全部変わってました
から見た目は。30後半
のお姉さん、
お姉さんにしときましょう。
ほんで微妙な顔つきで見よった。何これ咳しやがって汚ねえって。でもなんかみんな誰も文句言う様子なくて、俺も言わんけど、ラーメン食べ終わったから、まあちょっと帰り際にちょっと捨てゼリフ言うちゃろうと思って、ちょっと勇気を振り絞って言ったんですよ。
なるほど。
いや、あの店員さん、風邪ひいてるんやったらマスクぐらいしたらどうですか。いや、これは風邪じゃないです、さっきせんべいが詰まって喉に詰まったんですって言われて、ものすごい剣幕で言われたの。それで、あ、そう、風邪じゃなかったんですか、あ、そうですかって言って、なんか言い返せるんだよね。
なんか言った自分悪いみたいな、
なんか、いや、なんかキモいやろ、この話。
なんかね、
クレーム返しみたい
な。俺、昨年の専門の子帰ってさ、風邪じゃなかったか、そっか、いや、でも待てよって
言われる。そんな問題じゃないですもんね、もはや。
確かにね。
そう、なんかね、すり替わっとったな、私が途中
で。そうね、まあ、そういう現象もありますよね。
そう、風邪、私は風邪と思ってんの、あなた
みたいな。
せんべいは、せんべいだわよ、
せんべいだわよ、
せんべいだわよ、
だわよ。でも、その本当はね、言いたいことは、いや、ラーメンスープの前でマスクをせずに咳しちゃダメですよって言いたかったんですけど、それが伝わらずに、
あんた取りすぎの咳してる人にあんた風邪ひどるやろっていきなり言うようなものなんでしょうね。
そうですね。
いやこれは今たまたま単語絡んだだけって言ってそういう会話や
ねなんかねそうやねなんかね、
そう言いたかったじゃ
ない、なんかね責任したね、逆に
責任した
よ。あとで大学生 の、ね、あのお兄さんで絶対笑っとった心の中で、うん、うわっあれねだからクレーマーで言うと周りは味方してくれんから、
う
ん、
あまあそう
一人だけ恥かくことがあるから言えないんですよね結局。だからもう俺言わんと思ったもんやっぱ、
う
ん、
でも周りがこうっていうこともあるかもよ、
まあね、でもね、映画館とかでも一人うるさいやついてもたまに
言えない、ね、
奥の方でうるさいぞお前、うん、って言ったらこう落ち着くけど、うん、みんな多分集合意識で同じ考えないやけどやっぱこう言うのがね、
う
ん、
そうね、
言えんもんね。だからどうやらボタンでうるせえぞこらボタンとかつけてくれたり、
あーね、一覧みたいに
うるせえぞこら
誰が言ったかわからん
誰が言ったかわからんように、
うるせえぞこらをさらにこううるせえぞこらで返すって、う
ん、向こう厨房側にもついとんや、うるせえぞこらボタンが
うるせえぞこらボタン、
うるせえぞこら
サンプラがあってね、
映画館の中に
もサンプラがあって、う
ん、映画館って結構なんかシーンとしてるから、うん、結構携帯のなんかバイブ音とかでも響くじゃないですか、うん、私この前映画行った時なんかずっとなんか前の人の携帯のバイブが鳴ってて映画に集中できなかったですもんね、うん、なんか声は発してなくてうるさくはないですけど、うん、なんかあれも気になります。ちょっと
アクションとかやったらね大音量って
なるけど、うん、すごいしっとりしとるとしたね、
うん、
まあまあマナーはね、うん、守りましょうというね、
なんかやっぱいるんでしょうね、
うん、いるんでしょうね。何がいるんですか。
例えばそうですね、その他の作品なんかで見て一時創作のネタとか見てるじゃないですか。そうすると、うん、ネタバレをする人、うん、100人いたら1人ぐらいいるんですよね、うん、ああいうこう愉快犯の、うんうん、
愉快犯
そう、うん、例えばゼロコメで、うん、ネタバラシして、うん、おもろ多分面白かったですよ本人は、
うん
うん、うわネタバレ引っかかりがあったよ多分こんな笑い方っていうなんかこういう
黒いね
こういう笑い方する人がああいうのって書いてるんですよ、
うん
うんうん、別に悪いと言ってませんからね、
うん、悪いと言って、
ねうん、100人集まればいろんなやつがいるってことでしょうね、やっぱ映画館とかでも、
そうですよ、稲葉物置の上に乗ってるやつもね
100人あのうちの一人がへへへって笑うんですか、ね、あの真ん中のおっさんがそうですかね。
そうですよね、
うん、
あれよく見よったら分かりますからね、あの CM を稲葉物置の
そうそうそう、
稲葉物置って全国の違うよ、
結構分からんですね。
あ
溝井住宅は
いや
絶対違うね、
絶対違うよ、
九州
九州だけ、
タマホームは多分
タマホームは全国、
タマホームは全国、
パナホームですね、
パナホーム、
タバホー、
九州の人が聞けばどのネタも分かりますけどね、他のとこだと
そうやね、
うん、
にわかせんべいとかね、
にわかせんべいとか、
ね、知らんもんね、
博多通りもんとかね、
うん、
ちっこいタルトもね、
ちっこいタルト、
ちっこいタルト、
ひよこのちっこいタルト、
東京バナナとかね、
東京バナナとか、それ東京やね、全国やね、
福岡空港でおもろい土産屋さんがあって、
うん、
あの旅の忘れ物コーナーとか行って東京バナナとか売っとったんすけどね、
すごいね、
やつの話とかびっくりした俺、
すごいね、
うん、すごいよね、
すごい、もうどこでもいいよね、
うん
うん、でもあれは利用する価値はあるよ、本当にあるもん、あ忘れたと思う、
あー分かります、分かります、
しまったと思ったらね、八つ橋買える
、いいね、
うん、
八つ橋好きよね、ランティ君、
うまい、
俺も大好きだよ、
好き好き好き、
あの餅のやつがうまい、普通の
あんこなし、
あんこなしがいい、あのね皮だけ売っとるやん、
そうそうそうそう、
あ、そんなの
あるあるある、
ニッケ、
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 NY ですか、ニッケ、
ニッケル、ニッケル、 NY ね、 NY?
ユンケル、
うん、ユンケル、ユンケル、いいですか、
うまいよね、
私カリカリのが好き、
カリカリ、
カリカリも美味しい、カリカリはもうお茶
の、カリカリもでも美味しい、確かに、あれはね、ハクレレームのね、縁側で出てくる、ハクレ神社の縁側で、
あ、どんどんどんどんこうね、退化していく、
それはね、あの滑らない話のネタで一回使おうかなと思ってマリサのエピソードでね、
うんうん、
まあいいや、それは、
うん、
ちょ全然関係ないですけど、一個だけちょっといいですか、
いいですよ、
ダメです、
ダメかよ、
はい、
厳しいですからね、一
番皆さんがこれね、ちょっとヨシア君には言ったんですけど、
うん、
なんていうんですかね、その子供の頃聞いたセリフで大人になったら、なるほど親ってこういうことを言ったんかって分かることってあるでしょ、
うん、
その頃理解できなくても、
でそういうのが最近ちょっと思い出して1個だけあったんですよ、うん、あのこの年齢になってですね、うん、小学校5年生の時に、うん、あの夏休みにゲームセンター行ってたんですよね、うんうん、でその時はあのグラジウス2、うん、というゲームが
めちゃめちゃ思い出した
グラジウス2っていうあのアーケードゲームがあったんですよ、うん、で小学生の時にそれをゲームセンターでやりに行ってたんですね、うん、でそのゲームセンターってナムコの直営店でお客さんが少ないんですよ、うん、常連さんが 5,6 人いたんです、うん、20代後半ぐらいかな、うんぐらいのほっそりとしたニコッとしたお兄さんがグラディウス2をやってるんですよ一人で。で俺はその時当時4面ぐらいまでしか行けないからちょっと見ちゃろうと思って見てたらものすごい上手いんですよ。めちゃくちゃ上手い当時としては。うん、それで腕前もすごいけど独り言もすごいんですよあのゲームって喋るんですよ。スピード取ったらスピードアップとかメッソとか言うんですよ。でボスも目を狙い、目ん玉のボスのやつは目を狙いとかシューティングでアーイとかシューティングでヘーとか言うんですよ。それを真似するんですよ。シューティングでヘーとか、それより音声より機械の音声で先に言おうとする。さあ来たぞ、よし来た、シューティングでヘーとか言うんですよそっちの方もなんかおもろくなってきて、そう見てたんですよね。これで最終的にクリアしたんですよ。最後あのゴーファーっていう脳みそがむき出しになった怪物がいるんですよね。でその脳みそが上になんか天井に管が刺さってるんですよ。何本も4本ぐらい。それを手前から破壊していくとクリアなんですね。で通常は手前から必ず壊れるんですよ、はい、手前から打つから、うんうん、でもなぜかその時だけ奥から壊れ始めたんですよ奥とは真ん中とか壊れてうお前奥から壊れるなんて聞いてねえぞってこんな口調マジで , 笑いながらでよっしゃクリアしたよらーってクリアして、そのゲーセンってあの椅子が横に並んでるんですね。そのグラディウスの筐体って
長い
椅子が横に並んでるんで寝そべれるんですよ。でエンディングって1分ぐらいあるから寝そべって、てか常連とあと後ろのガキしかおらんから安心して寝そべってうわーって寝そべっていやーって足伸ばして手伸ばしてうわーいやしかし俺はもうグラディウス2やったらもうクリアできる、何やってもうまくいくわ、仕事もうまくいくよろし、あとは嫁さん見つけるだけやなって
ちょっとは嫁さんだけやな
って言うたんですよ。それがバカやなこの人と思って当時は、うん、アホやないかと思って、うん、でもこの年になって、うん、ものすごいあのセリフの深さに気づいてきたんですよね、
う
ん、
まあ確かに深いね
深いね
今ね僕らにしてみたら
そう深い、あのお兄さんが言ったことはものすごく的確なこと言った、うん、
的確だよ、うん、年齢もね同じ世代今ね、同じ世代に僕らがなって
ね、うん、いや深いなと思ってね
深いですわ、
なんかね身に染み渡りますね、
もうしみじみ
ゴローゾップにね
ゴローゾップゾップで何これ
ゴローゾップ
ゾップって何だ
ろう、
ゴゾロップってゴゾロ
ゴシアのなん
かゴゾロケジ
ビのなんか、あ、私ゴロゾップで合ってると思ってます。
あ、すごい、
やばい、やだ、ちょっとアンディさんのせいですよ、やだ、やだください、私を洗脳しないでください。
今回ひどいわ、今回のトークひどいわマジで。
え、ゴロゾップ
最強、
ゴゾロ
ゴロゾップって意味わからんもんね、
ゴロゾップね、ゴロゾップってどんな意味よ。
いや、え、ゴゾロップ、ゴ、あ、そっか、あ、臓器のことですね。あ、分かりました、分かりました、分かりました、
ゴゾロップでこう染み渡るね、
染み渡る、
ね、あの最強の一言やったなと思ってね。
そうね、
あのだからこれ聞いてるね、うん、あの20代後半から30代半ばの人、うん、あーと奥さん見つけ、あとは嫁さん見つけだけだなな
んか成功した時にね、
なんかね、あのこれ聞いてる人、共感できる人はあの僕と握手してください
よ。そうですね本当ですよね、いつも握手してもらいたいです、本当
はい、あー分かるぞ今のセリフって、うん、は
い、本当ね、僕もあのこの年になって聞いたんですよ、去年でしたね、
去年初めて思い出してね、うん、急に思い出した、この話
ちょっとね、まあ青ざめたというかねものすごく面白かったですけど、
いや本当ね、そうならないようにね、うん、そんなセリフが出ないようにゲーム中、
ね、
早めにあの嫁さんを見つけた方が
いい、ね、余計なお世話や、
そうやね、そうやね、
みんなから今言われましたよ、余計なお世話な、みんな聞いてる人は、きっと、
ね、うん、 番面白かったですね、まあ、ほん
とね、うん、あー東方もハードクリアした、ほらエアショークリアした、モコも倒した、あとは嫁さん見つけなき
ゃあと嫁さんだけ
なんで、なんでそこで嫁さんが出てきたかがおもろいです
よ ね、 おもろいですよね、なんで嫁さん
が、ね、なんなんでしょうね、うん、まあそんなことがありましたっていう話
です、まあおもろかったですね、
私にはまだまだ先の話ですね、
まあ、14歳ですね、彼女は、
そうですよ、
ですね、
未成年
だね、未成年
なんで、本当にね、中2なんで
どんどん年齢が下がっていく、
この間レコーディング中7歳とか言ってましたけどね、
マジで年齢変則生命体、
私7歳っつって言って
そんなこと言ってないです、そんなこと言ってないです、
う
ん、
犬の年で言ったら7歳、
犬
として言うともう
200?
200か、
藤宮由紀はね、
はい、
どんな子か知らない、
うんうん、
どういう顔なのかって想像してる人いらっしゃると思うんですよね、うちさんもそうですけど、
そうですね、
ねえ、うん、本当にね、
まあ、みんないいようにいいように多分なんか変換されてると思うんで、
僕のイメージですけどね、うん、あの二次元で例えましょうか、
はい、例えましょう、
芸能人が例えたと思わないんで、
二次元がいいです、
うん、あの鬼塚奈緒っていう作家さんがいらっしゃいますね、あの漫画家さんです、ワンホットミニットっていう単行本があるんですけどね、歯ブラシを加えてる、青色の歯ブラシを加えてるあの女の子に赤眼鏡つけた藤宮由紀ですね、
可愛いですね、
わかんない、
青年コミックなんですけどね
ですね、
じゃあ知らないですよ私、
ごめんなさいね、
未成年やもんな、
うん、そうそうね、あれでも藤宮由紀そっくりやね、あの顔は、あの人の絵ってなんかアニメ絵じゃないんですよ、
リアル絵、
リアル絵でもない、なんかちょっとデフォルメされた、うん、本当にいそうな少女の顔を描いてますよね、
うん、
あの人って、うんうん、あのだからあの顔にこう赤眼鏡描いてみたら、単行本一冊規制にして赤眼鏡描いたら藤宮由紀と同じ顔、あれ髪型とかそっくり、前髪が揃ってそっくり、顔そっくり、本当に
見たいです、
見たい、
持ってきてください今度、
こんにち来たらエロ本よ、
ちょっと、いや、顔だけだからそう、
ネットで 見ればいい、ワンホットミントで検索して出てくる、鬼塚奈緒、
やだよ、
2冊目の単行本なんでですね、うん、え、分かる分かるっていう人はですね、
分かる分かる、
握手しましょう、僕と、
握手しましょう、いくらも握手しましょう、
シャメ、あ、じゃあ出てきましょうか、ワンホットミント、うんうん、
ちょっとなんか見て、なんか自分に似てるとか言われると見たくなりますね、
あれよく似とる、本当に似とるわ、うん、でね、あのコミケでね、たまたまあの藤宮由紀見たときに全然違うじゃねえかって言ったよね、どこかよ、
クレームはクレームは受け付けません、そんなクレームは受け付けません
とかだったらすみません、僕のイメージなんで、
そうですか、あくまでですね、
うっちーさんどうでしょうね、
私は
うっちーさんはそうですね、9連続体の9、
今回もね、
9連続体の9は、
う
ん、なんか毎回どこかで言ってる気がするんですよね、
制作者インタビューで調べた、ちゃんと
調べました、
本当に調べた、
本当に調べた、なんて書いてあった、
調べてない
です、嘘かい、鬼塚奈緒ちゃん、鬼塚奈緒、あ、そうです、作者の
奈緒、
奈緒ちゃん、
奈緒ちゃん、あれみたいな、
3次元やん、もう、皆さんもね、常にこう平面でいるから、ね、平面基本的にね、
ちょっとね、ちょっと眼鏡外してみて、
もう何ですか、
でね、ちょっとあのね、ちょっとね、ちょっと眼鏡外して、でね、
うん、
上もこの辺、この辺で髪こうしてで歯ブラシ加える、歯ブラシ加える、
歯
ブラシ加えるで、上を見る、
おーほーほーほー、
あ、やっぱ一緒やんか、
あの絵で一緒ですよね、
一緒、あの絵にとあの表紙の子にそっくりか、マジで
だそうです、
ありがとうございます、
例えがおかしいね、
ありがとうございます、
芸能人の例えたらビートたけしですけどね、
えあれ
ビートたけし、芸能
人の例え
全然似てねえ、
光栄ですね
まあそんなこんなでね、
うちさん経年ですよ、経年先生です、
経年先生ですね、まんま、ほんとまんまよね、
うん、うん、
ですよ、はい、イメージそんな感じです、
うん、
格好もほんと声で歌声とね、そっくりっていうか歌声をイメージしてるようなかっこかわいい曲
とかかっこいい曲って結構だから言われるんですよ、どういう方なんですか、あ、声の通りの方でした、
声の通りですね、
声の通りの、
うん、方たちです、
方でした
、うん、本当に、
うん、 かっこいい。
かっこいい
な。うちさんかっこいいの方ですよね。
かっこいい、うん、かっこいい、さっそうとしてるお姉さん、
そうそう、お姉さんって感じですね。
さっきねさっきね、ほんとね、OL 時代とか言ってました
よ
ね。
OL 時代、
一体どういう時代なんだっていうね、OL 時代
OL 時代とか、
い
ろんな時代がね、
お笑い時代、
お笑い、
お笑い時代、
お笑い時代、
アニメ焼きの面白いエピソード一個言ってよ。
何ですか、私
なんかあったろ、なんかなかった、
本物だった、面白いエピソードだった、面白いエピソードだった、すごかった、
ね、ちょ
っと、うん、は出てこんわな、
ふぇーの一瞬で思い出そうと思ったんですけど、面白いエピソードなんだろう、なんですかね、
ぐるぐる回る、
ぐるぐる回る、面白いの、
すごい、ぐるぐる回るな、もう萩尾健丈しかおらん。
さっきちょっとうちさんに猫踏んじゃったの途中を教えてもらいました。途中までしか弾けなかったんで、その途中から教えてもらいました。
全員猫踏んじゃったが弾けんとかびっくりよ。
猫踏んじゃった通ってないんですよ、本当にね。うん、練習したら弾けるね。練習したら弾けますけど、
もちろん練習したり、
多分まあすぐ弾けると思いますけど、うんうん、猫踏んじゃった通ってない、
通ってない、
通ってない方も珍しいですよね、うん、で、あともう一つちょっと秘密があるんですけど、うん、みんな猫踏んじゃった通ってないプラス、うん、みんなの共通ネタがあって、うん、実はここにいるメンバーってみんな A 型なんですよ、
うん、A 型
血液型、うん、
あ、そうか、藤間由紀 A 型やもんね、
はい、A ですよ、
多分、僕わかんないですけど、
うん、A 型でしょ、
A 型、
あ、
なん
で A 型、 A 型、
なるほど、なるほど、うん、まあいろんな共通があるということでね、うん、A が4つも集まったら、
うん、私だけメガネかけてない、
あ、あ、ほんとですよ、ああすごいすごいすごい、
ほんとや、あれ、目悪いでしょ、ウッチーさん目悪いですよね、コンタクト今、
うん、
ラガンスか、
バガン、
すっぱだから、メガネしてな、あ、してないで、メガネ見たことないわ、
メガネは、
あんまり
運転の時はメガネ、
うん、
けど普段は
そうな
の、どんなメガネなんですか、
あられちゃんメガ
ネ、あられちゃんは、
そうです、
あられちゃん
普通のメガネです、
ドロンジョメガネ、
ドロンジョメガネ、
ドロンジョメガネ、ドロンジョメガネいいよね、
深田恭子、
深田恭子、
あれハマり役やね、すごいね、
すごいよね、
あられちゃんもすごいわ、
あられじゃないわ、ドロンじゃない
わ、キーンって言った
、はい、
もう時間ですね、
まあ、
5分前
やってますね、まあ、もうだいぶ喋りました
よ、1時間
26分喋り
ました
、
また次回、
次回ね、
はい、今度は夏ですか、
夏お会いできますか、
できるでしょ
う、
夏会えるかな、
誰がいいと思う
それ、そういうふりやった、
誰が聞いてる人、
聞いてる人が多分今多分言ってくれたと信じて、みんなが
無茶ぶりやった、
いいかも
ね、
いいかも
ね、すごい、いや最大の無茶ぶりや今のまあ夏、うん、と面白いアルバムも一個企画しようと思ってるんで、
そうですね、
ボーカルとは別にですね、
うん、そうですね、
うん、これはですね、ヒーローゼブラは頭おかしいかなっていうね、
思われたいがために
そうですね、
うん、まあ、分かってくださればね、
そうですね、ちょっと面白いコンセプトのアルバムをですね、うん、1枚出そうと思ってます、
はい、
うん、これもちょっとご期待ください、
楽しみだ、
これはですね、ただ出したいだけですから、
本当です、ただ出したいだけですから、ね、まあ毎回
自己満足、
そうですね、毎回アルバムでまあ出したいだけなんです、
そうなんですけどね、
うん、だけど今回も特に
それ以上に増して、何も考えずにただやりたいことをやってるだけっていうね、
そうですね、もう本当に、
だからもうここいらでですね、
うん、
あ、もうイエローゼブラもこういうことをするからもう、
うん、
殺すってね、
殺すなら
ないけど、
いや、
うん、
うん、
私は逃げる、
腹黒さが出た、
生きる、
藤井美由紀はほんとこの中で一
番腹黒いですよね、ちょっと待ってください、何ですかそれ、そんなことないですよ、
ピンクやもんね、
真っピンクです、
はい、
真っピンク、内臓は
内臓、
五臓ロップが、五臓
ロップ
がピンク、五臓ロップ、
六番
水様号、今日
は新しい言葉
一つ覚えましたね、
誰よ、
六番道三郎、
ちょっと同じ感じやった
んで、
なんか、五郎ゾップに対抗できるな、
六番道三郎、ジュシット、
うん、まあ 分からない。
ほらね、道場六三郎っていうね。
六三郎ね。道場
ね、上。道場
六三郎。
道場六三郎。
六三郎っていう馬食のね、職人だって。
はい、あ、わかります、わかります。
はい、じゃあまあもうそろそろ時間
なんで、はい、じゃあ今回は、あの、藤宮ゆきに締めてもらいましょう。
はい、
はい、はい、どうぞ。
イエローズブラでした。ちょっと続いてくださいよ。なんですか。
これまあ突然でしたね。まあ、まあちょっと締めの言葉
ね。あ、そうか。
締めの言葉一つ、ほら、はい。どうぞ、はい、じゃあ藤宮ゆきさん、じゃあ締めの言葉を一つどうぞ。
お願いします。
わからない。何言えばいいんですか。
何でもいいよ。
はい、バス。
俺かい。やっぱ俺かい。
まあということでですね。
はい、イエローゼブラでした。
イエローゼブラでした。
やっぱり。俺もシンプルだった。
シンプルだった。まあ、モッチーさんどうぞ。
今回も頑張らせていただきました。次回も頑張りますので、よろしくお願いします。イエローゼブラでした。
はい、どうもありがとうございました。
イエローゼブラでした。
今鳥肌ゾーンですか。
鳥肌ゾーンですか。
鳥肌ミドルゾーン
ですね。ゾーンですね。
ゾワッとね。長島由香だけですよ。ゾワって感
じ。おすすめ長島由香ね。まあ確かにいいね。
男のサッカーさんはゾクとかビクとか書くけどね。女のサッカーさんはゾワって書くもんね。ゾワっていうのは男のサッカーでは書けんからね、これ。
そうです。
何はね、そういうこと。
何言うか。
ゾワはね、やらしいね。
やらしいね。
まあどうでもいいよ。はい、ということで、はい、イエローゼブラでした。
イエローゼブラでした。
はい、
See you。
さよなら。
バイ。